この話はその私はまだ若い自分、もっといい男だった、その自分の話なんですがね、大蔵時間店で出世する話なんです。で、何しろ落語家っていうのは嫌な商売なんですよ。こうやって、こう上がってやってるけどもなかなか難しい商売なんですよ。早い話が生き物を取り扱う家業ですからな、なかなか難しいんです。それでもうなんですよ、私の商売は掛け持ちです。掛け持ちだって自動車に乗った人には銭がかかるし、いい塩梅にその人がね傷ついた時に弁償してくれりゃいいけど、取れなかったらつまらねえ。それより電車の方が一番弱い、てめえ一人怪我すんじゃねえんだ、大勢一緒に同胞ができるんですからな、安心して怪我できますよ。それで寄席参りまするてえと高座へ上がる、楽屋に大勢おりますてえとお後がよろしいようでお時間で交代、しょっちゅう時間で交代ばかりして、どう私は運がつくか分かりませんよ。運がつくったって便所をこじるんじゃねえんです。仮にも人間ってやつはチャンスというものあればトントンと出世をします。仮に私は掛け物の都合で新宿寄席行きます、須田町かなんかで8時ごろ電車待ってるてえと万世橋の方から闇のヘッドライトをつけた自動車がカーブ途端に転覆しちゃう。で運転手は箱から飛び出してゴマに下敷きになる、ゴマにタッチアウトってやつで、運転手の死ぬのは仕方がねえ、名前がよくねえ、運は天にあり間違い死ぬから運転してんですからな。するてえとこの箱の中から女性の玉ぎる悲鳴が私の耳にデリケート以上に響きます。また若い女の悲鳴いいもんですよ、黄色いような薄っぺらい速攻紙みたい、同じ女の子でもオールドミスだのミスオールド、この悲鳴は実にひどい、まるで豚が喘息患ってる、助けておくれやーなんて、もうこういう声聞いたら殺すより他にしょうがねえんですけどね。女はその若いうちですよ、男性に同型をされたりベストを尽くされんの。第一この頭の毛がホワイトとなってごらんなさい。でこの筋肉に緩みが生じてくるね。アクセントロジックの Z が迷宮に行ってください。誰も構わないから。だからキャバレーの女性で89だの93なん。こんなホステスがいたしなね、こっちは面倒見なきゃなんね。でないしは私は自動車のそばに駆け寄ってみるけど、ほうきまさに19歳ぐらいの女性、ガラスの中へ額を切って血が出ており、お嬢さん手をだよこんな細い、まるで亀戸大根みたい、持って折れるてえと中にすがありゃしねえから。でヨーヨーの思いで近所行ってひっころを持ってきてガラス窓を壊しまして、お嬢さんを出して私肩にのっけ、神田駅のとこ行くてえと外科のお医者さん2階に病室が2つある、そこに連れてきまして、私だって寄席行ってお後がよろしいようでお時間で交代しないてえとお金になりませんから、すいませんがね、私帰りますんですがね、今連れてった2階の歴を一つお頼もうします。何だい君歴とは、小指を出して、あんたあのお嬢さんの知人じゃねえぞ。何です、知人じゃないですかよ。へえ、そうですかね、このとこちょっと寒い時ありましたからね。何、昨日はバカにあったかいしね、どっか縮んでるてんでしょ。困ったなこの男は、あんたあのお嬢さんの知り、いえそうじゃねえ、どう、今の事件知らない、どうったって今万世橋で自家用車がね急カーブしやん、ひっくり切りやん。運転手は箱から飛び出してごまわりしたちやってキャッと信じめやで、中を見るてえとお嬢さん、つまり彼女、何が彼女をそうさせたってやつでね、あどうも古いことを言うな君は、まあいい、もしあのお嬢さんなる者は助けてくれた方はどこの人であると言われた時に困るから、あんたの住所を言うつくだい。え、住所、いえ私怪我しない、いえ住所、重症にも軽症にも怪我しない。弱ったなこの男は、あんたの詰まってる、ああそうすか、私のトンゴの巻いてる、トンゴの蛇だな君は、どこですか、大東区、何町、北稲荷町何番地、600例6番地、駐車みたいなとこにいんだな君は。で名前は高安留吉、そこにいるですが、いえそこにいない、なんだよいるとこを言ってくれたまえ、いえその番地にね加藤虎之助って人がいるんですかな、 加藤虎之助、実に武勇優れたる武士人だな。その2階、その2階の3畳に片桐さんって人がいて、4畳半に坂崎さんがいてね、6畳にね、後藤又兵衛って人がいて、で3畳に石田さんがいて、2畳に木村重成って人が、まるで君のうちは大阪の夏の陣みたいなうちにだな。で、あんたの営業は、商売、商売はね、話家なんですよ。何話家、話家、その偉大なる鼻から鹿出すのか。冗談言っちゃいけないや、あんた話しか知らないんですか。寄席でお客様は笑わしてる、あの一人吉芸、一人吉芸、おい、おい、知りたいこと言わんねわ。芸名が桂文治てんで、どうぞお嬢さんをお頼もしますてんで、私は返しで、一週間ばかり経ちますてえと、お嬢さんわずわりの傷ですから、糸がしけまして、うちをお帰り、どういう男が助けてくれたてんで、服装を聞くてえと、何でも巴の紋付きの羽二重の羽織を着て、巴の紋付きの羽織を着て、須田町近所をうろついて歩いて、ことによるてえと、その男は明神様のお月掛け集めじゃねえ。で、成り形を聞くてえと、お父さん姓がつらりとして、顔は長くて、ちょいとこのロバート・テイラーに似てるてどうぞお父さん、あの人は私の養子にしてくれて、養子にしていただければ、私はお父さん生産カリーかなんかいただいて、地球上からその原型を没して、新しいローマンスだ。ああ、お父さんだって心配ですよ。私を養子にしない程度ね、生産カリー飲んで死んじまう。仮に一人娘に死なれとかんせん。これをもってブラブラ前にとっつかれて、てめえが死ぬ。娘は死んで、てめえが死んでおかんせん。ダブルプレー、ゲッツーってことになる。で、ないしはそこのうちは身分がありますから、カレーがいるんですが、カレーが風邪をひいてたために、白目がなんか迎えに来る。あ、文治さんのお宅はこちらですか。文ちゃんのうちはここなんですがね、今日文ちゃんいませんよ。何？いないんです。はあ、不在ですか。不在ですか。この間ね、食料が足りないってんで、財の方へジャガイモを買いに行ったんです。いえ、不在ですかってんだから財行ったんですよ。わからん男だな。文治さんはおらんですか。おらん。おらんてえな、文ちゃんの線のかかあなんですかな。ほら、困ったな、この男は。文治さんはいねえ。いないんですよ。あなた、あの、なんでしょう、神田の泉橋から来たんでしょう。なんでその泉橋ってえな。東洋社って滋賀県の会社なんだ。そっから来たんでしょ。ね。それ、この間ね、文ちゃんがね、苦しんでね。それで、その、流暢って人に判をしてもらってね。で、借りたんですよ。で、今日、どうしてもその滋賀県取りに行く。そっから来たんだ。いや。僕はそういう愛しではないですからな。愛しではないです。愛し館で屋ですか。いえ、そうではない。麹町の山田という屋敷から、この間うちの自家用が慢性爆で転覆をした運転手が死んだんですがな、箱から取り出して、で、まあ、お嬢さん傷ついて、それを文治さんが医者に連れてってくれて、傷が治りまして、うち今日帰って、で、主人の言うには、文治さんは命の恩人であるから礼をしたいからってんで、実は車を持ってきたん。そうですか。こないだ文ちゃんがね、そう言ってまして、万世橋でね、いいとこのお嬢さんを助けて医者に連れて、そっから来たんですね。間違いないですね。仕掛けじゃないですよね。仕掛けだと困りますよ。仕掛けでなければ文ちゃんは2階にいるんですがな。おいおい、本当のことを言ってくれたまえ君。おうおう、文ちゃん、なんだよ。なんだじゃないよ。こないだあの万世橋でお嬢さん助けたろ。あそこから迎えに来たんだよ。お前さんが命の恩人だって、礼をしたいてんだよ。降りといてよ。いくらかになるんだ。本当かよ、おい。そんなこと言って降りる途端に覚醒出して、これどうしてくれ。大丈夫。じゃあ降りるよ。こちらの旦那。あ、いらっしゃいませ。私が桂文治で、変わり合いまして。変わり合いまして。この間はな、あ、なんですか、お宅の大将が娘を助けて命の恩人であるから連れてこい、礼をしたい。心得てるよ。行く途端にね、文治や礼金だよってんで、200万円かなんかくれ。おいおい、君宝くじと間違えちゃいかんよ。一緒に来てください。そうすか、ちょっとお待ちくださいってんで、これから巴の紋付きの羽織を着て、私は白目の人と一緒にね、行くの。ああ、お嬢さん、私が来るてんで大変ですよ。なりたけ綺麗なとこを見せようってんで、もう朝っぱらからもう女中さんに誘惑してもらってね、こいつに飛び込んで、ウグイスの踏んで顔洗っちゃった。上上がって兄弟向かって顔面にホワイトのペンキを塗ります。で、頭は洋髪、それとも島田の方がクラシックで構わないから、前を洋髪に行って後ろを島田に行っちまう。大変な頭ですよ。 で用意周到で十条の座敷お父さんと二人、あ、君が文治さんはこっち来たまえ。こないだは何だったな、よくもうちの自家用が転覆をした時運転手は死んだんだ、娘を医者に連れてってくれてな、おこれ傷が治って帰ってきたんだ、でどうしても、君に会いたい、でまたは僕は君に頼むこともあるんで呼んだ。ああそうすか、あなた旦那ですね、大将ですね、断じるしよ、私桂君以来ご主人にどう失礼キュースパッ、なんだほら変な手つきをするな、あれはね、大将の前ですがね、私はね、実はね、寄席掛け持ちなんですよ。すだちが今ボーッと立ってたんですよ。するてえと、あの自動車、ベーって来や、途端にダーンとひっくり返る、その瞬間に運転手は箱から出て、ガーッと、下敷きになっちゃう。中を見るてえと、お嬢さん。ね、ああ、もう、いきなりお嬢さん、手を取って、パッパッってんでね、なんだよ、君、いろんな手つきをするな、君は。ことによると君はなんか宗教かなんかに凝ってんじゃないか。えで何ですか大将、私が一緒にならないとお嬢さん死んじまう大変ですね。お嬢さん、いやあなたそんなこと言っても私は何ですよ、落語家ですよ、落語家で商売知ってるでしょ、知らない、うん、後がいる程度お後がよろしいようでお時間で交代、それでも一緒になる、ありがたいね大将、お嬢さんね一緒になるってやつからね、私もねこちらにね養子に来ますよ、うん本当か、けれどもね大将これ立派なうちですね、これはこれ借金でこんなことしてんじゃないでしょうな、私がこちらに養子になる途端に大将が越後鉄道の収賄かなんかで刑務所に収監をされ、冗談じゃいかんよ、そういう僕は全然やましいことはない、一緒になってくれるかありがたい点で、この話をお嬢さんにする程度お嬢さん喜んでね、涙をこぼす、鼻を垂らす、よだれを垂らすね、くしゃみとおならと一緒にして喜んじゃった、でまさか、そこのうちは身分がありますからね、自由結婚ってわけにいきません、親類方を集めて飯田町の大神宮かなんかでね、私とお嬢さんと家食の点を挙げて、とうとう私はそこに養子に入っちゃった。さあお父さんは何をしてるんだと思って調べてみるてえと、大蔵大臣、大蔵大臣とこへ落語が養子に行っちゃった、さあお父さんいろいろ考えた、てめえは大蔵大臣してですよ、せがれが落語家、お後がよろしいようでお時間で交代、これは困るてん、で落語家だけにちょいとこの頭の働きがいいと思うから、この男を一つ課長級か局長級の役に、勤めさせるようにしようてんで、お父さんいろいろ心配してるうちに大蔵次官が失態をしたね、いやもうんじゃこの大蔵次官を辞職をさして、うちのせがれを次官にしてやろう、でお前は次官で交代をしたらいいだろうと、こういうことになります